の広報岩手2020年4月第169号編集発行岩手市役所市長公室制作朗読グループ岩手弥生会今月の目次です。表紙1ページ令和2年度予算2ページ情報トピックスは6ページと7ページです。表彰新型コロナウイルス感染症についてシニアエクササイズ教室参加者募集6ページ脳ドック人間ドック検診の募集7ページ暮らしの情報は8ページの税料金から22ページの相談までです。税料金8ページ健康介護11ページ環境エコ11ページ募集12ページ岩手市粗大ごみ収集13ページ講座催し16ページお知らせ17ページスポーツの大会結果19ページ緑化センターのお知らせ19ページ子育てコーナー20ページ3月の相談22ページ青少年センターにご相談ください。第1回岩手市文化文教ゾーン魅力再発見講演会根頃寺の歴史と建造物23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ JR 岩手駅のバリアフリー化工事が完了令和2年度国保特定検診が始まります26ページ目次終わり。まず表紙です。昨年撮影された根頃寺大伝法堂と満開の桜の写真が載せられています。令和2年度予算当初予算の概要。岩手市の予算は一般会計国保や介護保険などの特別会計水道事業などの公営企業会計の3つの会計区分により構成されています。これらを合わせた予算総額は317億8046万円となり前年度と比較すると率にして 3.2% 金額にして9億8006万円の増加となりました。一般会計の予算総額は167億7350万円で前年度と比較すると率にして 2.0% 金額にして3億2900万円の増加となりました。なお令和2年度から下水道事業会計が特別会計から公営企業会計に移行しました。一般会計の歳入歳出の内訳が円グラフで示されています。まず歳入です。歳入は岩手市が自主的に収入できる自主財源 41% と国や県から割り当てられる依存財源 59% に分けられます。自主財源の大半を占めているのが市税で歳入全体の 36.1% 60億4906万円となっています。依存財源の中で一番多いのが地方交付税で全体の 21.5% 36億円です。次いで国庫支出金、県支出金、地方消費税交付金、市債などとなっています。次に歳出です。一番多いのは民生費で全体の 45.8% 76億8657万円次いで衛生費、土木費、教育費、総務費、交際費、 消防費と続いています。予算の増減ポイント。歳入では市税は市民税、固定資産税、軽自動車税およびタバコ税の増加見込みにより1億5637万円の増額。国庫支出金は幼児教育無償化にかかる交付金、子育てのための施設等利用給付交付金の増加などにより2億2551万円の増額となりました。歳出では民生費は子育てのための施設等利用給付費や障害者総合支援給付費などの社会保障関係費の増加により3億7209万円、衛生費はグリーンセンター運転委託料などの増加により2億2483万円の増額となりました。一方、総務費は基幹系システムクラウド化事業の完了などにより1億9873万円、教育費は小中学校改修工事費の減少などにより6542万円の減額となりました。次に市民一人当たりの予算・預金・借金です。令和2年度の一般会計予算などを市民一人当たりに換算し、具体的にどのような用途にどれくらいのお金が使われているかを示しますと、市民一人当たりに使われる予算は31万799円、前年度と比較すると5712円の増。市民一人当たりの預金は118658円、前年度と比較すると17103円の増。市民一人当たりの借金は111079円、前年度と比較すると11368円の減となりました。予算の使用目的で最も多いのは児童や高齢者などの福祉施策に使われる民生費142426円、次いで病気の予防やゴミ処理などに使われる衛生費43799円、道路や河川の整備などに使われる土木費29687円となりました。次に令和2年度主な新規重点施策と予算額です。施策は全部で63ありますが、そのうち9つの新規施策のみお伝えします。1、舗装長寿命化事業として880万円、これは舗装の長寿命化に要する経費です。2、農業施設防災減災事業として3730万円、これは地蔵池防災環境整備などに要する経費です。3、災害用備蓄物資の充実事業として849000円、これは避難施設などの備蓄物資の充実を図るための経費です。4、運動部活動推進事業として263万7000円、これは部活動指導員を配置するための経費です。5、オリンピック関連イベント事業として485万4000円、これは東京オリンピック・パラリンピック開会に伴う関連イベント開催に要する経費です。6、国民文化祭事業として517000円、これは2021年度国民文化祭開催準備に要する経費です。7、健康ポイント事業として41万円、これは健康に関する取り組みに対し ポイントを付与することで、市民の疾病予防・健康づくりの取り組み推進を図るための経費です。8. 第3期障害者計画、第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画策定事業として457万9000円。これは障害者施策を推進するための基本理念、方向性などについて計画を策定するために要する経費です。9、子育てのための施設等利用給付事業として2億1908万4000円。これは対象の児童にかかる幼稚園及び認可外保育施設などの利用料に対する給付のための経費です。以上、9つの新規重点施策でした。令和2年度予算及び諸施策についてのお問い合わせは、岩手市役所電話 62-2141 財務課財政係へどうぞ。令和2年度予算についてでした。
情報トピックス、表彰のお知らせです。援護事業功労者厚生労働大臣表彰を遺族連合会の古田美奈子さんが受賞されました。おめでとうございます。新型コロナウイルス感染症について、昨年12月以降、中国を中心に世界中で新型コロナウイルスによる感染者が複数報告されています。主な症状は発熱、全身倦怠感、乾いた咳です。人から人への感染も認められています。感染経路について、飛沫感染と接触感染があります。飛沫感染は、感染者のくしゃみ、咳、唾などの飛沫と一緒にウイルスが放出され、他の人がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。接触感染は、感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その場で周りのものに触れるとウイルスがつきます。他の人がそのものに触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触って粘膜から感染します。予防対策について、過剰に心配することなく、手洗いや咳エチケットなど通常の感染症対策が重要です。普段から十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけることで、免疫力を高めておくことも大事です。また空気が乾燥すると、喉の粘膜の機能が低下するので、乾燥しやすい室内では加湿器などを使って適切な湿度 50% から 60% を保ちましょう。新型コロナウイルス感染症についての相談窓口は次の3カ所です。岩手保健所、対応は午前9時から午後5時45分まで。電話 61-0020、 ファックス 61-0013 です。和歌山県庁健康推進課、24時間対応です。電話 073-441-2170、 ファックス 073-431-1010 です。厚生労働省、午前9時から午後9時まで対応。電話0120-565653 です。以上、詳しいお問い合わせは、子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。シニアエクササイズ教室の参加者を募集します。ステップ台を使った運動などで筋力アップを目指す運動教室を開催します。 みんなで生き生きと楽しく介護予防に取り組みませんか。日時は5月14日から8月6日の毎週木曜日、7月23日を除く全12回です。時間は午前10時から正午まで、昼食会を行う場合は午後1時ごろまでです。場所は総合保健福祉センター2階トレーニングルームです。参加費は無料、昼食会は別途実費が必要です。定員は20人、先着順です。対象は岩出市に住民登録のある65歳以上の方。申し込み期間は4月2日木曜日から15日水曜日まで、土曜日日曜日は除きます。運動を伴う教室です。体調面などでご心配な方は運動ができるかどうかをかかりつけの医師にご相談ください。教室終了後の参加者の感想です。全体的に体の動きが軽くなった、毎回楽しく参加できた、一人で体操するのは難しいので教室に参加できて大変良かった、スタッフの方が優しく指導してくれて気持ちよくできた、周りの方に刺激を受け心身ともに前向きになれた、継続して体を動かすことが大切だと分かった。以上、参加者の感想でした。お申し込みお問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 地域福祉課地域包括支援センターまでどうぞ。脳ドック人間ドック検診の募集です。国民健康保険と後期高齢者医療のドック検診を募集します。脳ドックには A と B、人間ドックには C のコースがあります。国保の方は A から C の中から第2希望まで申し込みできます。第1希望で抽選を行い、定員割れの枠があれば第2希望で再抽選です。後期高齢の方は C の人間ドックのみ申し込みできます。実施期間、定員、自己負担額は次の通りです。まず脳ドック、これは国保の方のみ申し込みできます。 A コースです。実施期間は日赤和歌山医療センター、定員は50人、うち昨年度特定健診受診者の優先枠30人です。自己負担額は1万円、平日午前中の受診になります。 MRI、MRA などの脳の検査と特定健診の項目などを検査しますので、別途特定健診を受診する必要はありません。 B コースです。実施期間は岸川リハビリテーション病院、シンプル脳ドックコースです。定員は30人、うち昨年度特定健診受診者の優先枠は15人です。自己負担額は5000円、土曜日午前中の受診です。 MRI、MRA などの脳の検査のみ行います。特定健診は別途毎年受診している医療機関などで受診してください。診断は和歌山県立医科大学附属病院の脳神経外科の医師が行います。ただし諸事情により他の病院の脳神経外科の医師が行う場合もあります。次に人間ドック、これは国保と後期高齢者両方申し込みできます。C コースです。実施期間は公立長病院または富田病院です。定員は国保が50人、後期高齢者医療が11人です。自己負担額は1万円、肺がん、胃がん、大腸がんなど各種がん検診および特定健診の項目などを検査しますので、別途特定健診を受診する必要はありません。定員については、両病院合わせて国保50人、 後期高齢11人です。病院ごとの定員はありません。対象者について、次の条件をすべて満たす方です。受験日時点で満30歳以上の方、岩出市に住所を有する方、岩出市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方、保険料を滞納していない方、または納付制約を交わし履行中の方です。なお、申し込み受付の時点で市や関係機関で検査結果など個人情報の共有を行うことに同意したものとみなします。定員を超える申し込みがあった場合、抽選により受験者を決定します。ただし先着順ではありません。脳ドックの場合です。今までに国保脳ドックを受験したことがない方を最優先します。次に優先枠から抽選します。優先枠で申し込みできるのは、昨年度国保の特定健診または勤務先などでそれと同等の健診を受けた方です。詳しくはお問い合わせください。なお、昨年度に勤務先など岩出市国保以外の特定健診を受けた方は、申請時に健診結果の写しを提出してください。最後に、優先枠の抽選に外れた方と優先枠に該当しなかった方の両方を合わせて抽選します。人間ドックの場合は、昨年度人間ドックを受験していない方を優先します。申し込み期間は4月3日金曜日から17日金曜日まで。5月中旬に結果を通知します。申し込み方法です。市役所保険年金課の窓口へ直接お越しいただくか、はがきまたは封書を郵送いただくか、2通りあります。直接お越しいただくときには、被保険者証と印鑑をお持ちください。郵送の場合は記載例などを保険年金課へお問い合わせください。17日当日消印有効です。なお、脳ドックの優先枠希望の方で勤務先の特定健診を受診した方は、結果の写しを同封いただくか、受付期間中に保険年金課へ提出してください。また、検査項目についても保険年金課へお問い合わせいただくか、市ウェブサイトの新着情報、日帰り人間ドック脳ドックの募集をご覧ください。郵送の場合の宛先です。郵便番号 649-6292 岩出市西の 209 岩出市役所保険年金課ドック健診担当宛です。以上、詳しいことは岩出市役所電話62-2141保険年金課保険年金係までどうぞ。脳ドック人間ドック検診の募集についてでした。暮らしの情報。税料金です。土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について、固定資産税の納税義務者が所有する土地家屋の価格が適正であるか判断できるよう、土地家屋の価格などを記載した縦覧帳簿を確認することができます。ただし、縦覧帳簿を複写して交付することはできません。縦覧期間は4月1日水曜日から6月1日月曜日まで。縦覧場所、縦覧に必要なものなど、詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。固定資産税課税台帳の閲覧について、固定資産税の納税義務者などは、自身の土地家屋の価格が記載された課税台帳を1年間通じて閲覧することができます。閲覧に必要なものなど、詳しいお問い合わせは税務課固定資産税係までどうぞ。納税は口座振替が便利です。 納付の手間がいらず、納め忘れの心配がない口座振替をぜひご利用ください。口座振替ができる税目は、市県民税普通徴収、固定資産税、都市計画税を含む、軽自動車税、種別割、国民健康保険税などです。現在口座振替登録されている方へ、相続などで納税義務者や固定資産税の共有者が変わった場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに登録をお願いします。詳しいお問い合わせは、税務課納税係、または保険年金課保険年金係までどうぞ。固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合について、土地家屋など固定資産をお持ちの方が死亡された場合は、固定資産の所有権移転登記をされるまでの間、納税通知書の受領などをしていただくため、相続人の中から代表者をご指定いただいた上で、相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定変更届書を税務課に提出してください。なお、この届書は不動産の権利関係を決めるものではありません。登記簿の内容変更についてはお早めに法務局で手続きをしてください。お問い合わせは、税務課固定資産税係までどうぞ。こんな時は国保の窓口へ届け出を。国保に加入する時は、他の市町村から転入してきた時、職場の健康保険の資格がなくなった時です。国保を辞める時は、他の市町村に転出する時、職場の健康保険に加入した時です。その他の届け出は次の通りです。住所や氏名が変わった時、就学や就労のため別に住所を定める時、解雇など雇い主の都合で離職し保険税の軽減を受ける時などです。届出に必要なものなど、詳しくは保険年金課保険年金係までお問い合わせください。令和2年度の国民年金保険料額について、国民年金保険料は毎年改定され、令和2年度の保険料額は月額16,540円です。毎月の保険料は4月上旬に送られてくる1年分の納付書により、翌月の末日までに納めてください。口座振替希望の場合は別途申し込みが必要です。国民年金保険料の学生納付特例制度は、次の方法で毎年度申請が必要です。継続申請される方、日本年金機構から送付されてくるはがき、学生納付特例申請書に必要事項を記入し返送してください。新規申請される方、市役所または年金事務所窓口に次のものを持参し申請してください。年金手帳またはマイナンバー、本人確認できるもの、印鑑、学生証もしくは在学証明書、学生証は写しでも結構です。なお、同一世帯の家族が代理申請する場合は、それらに加え運転免許証など代理人の本人確認できるものが必要です。お問い合わせは保険年金課保険年金係までどうぞ。2019年中の所得申告はお済みですか？国民健康保険後期高齢者医療制度に加入されている方及び世帯主の方は、前年中の所得の申告が必要です。収入がない場合や遺族年金、障害年金を受給されている場合も、所得なしの申告をお願いします。所得の申告がないと、病気などで 医療費の自己負担が高額になった時の高額療養費自己負担上限額の区分判定が正しく適用されなかったり、保険料の軽減制度の適用が受けられない場合があります。また、ご家族が扶養家族として所得申告されている方でも、個人の特定ができないため、保険料の軽減や高額療養費自己負担上限額の区分判定に反映されない場合があります。なお、令和2年1月2日以降に他の市町村から転入された方は、岩出市では申告できないため、その場合は住所登録のあった市町村の住民税担当へお問い合わせください。以上についてのお問い合わせは、保険年金課、保険年金係までどうぞ。後期高齢者医療制度の保険料率が改定されます。和歌山県後期高齢者医療制度の令和2、3年度の保険料率などが決定しました。均等割額が5万304円、所得割率が 9.51%、付加限度額、上限保険料額が64万円です。令和2年度保険料額の通知は7月中旬に送付します。お問い合わせは保険年金課保険年金係、または和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へどうぞ。お引越しのシーズン、水道の使用中止について。お引越しなどにより水道を使用開始または中止するときの手続きには次の書類などが必要です。水道の使用を開始するとき、賃貸物件の場合、給水装置所有者の認め印または賃貸契約書、そして新使用者の認め印です。建物など売買の場合、旧所有者の実印と発行から6ヶ月以内の印鑑証明書、または売買契約書、そして新所有者の認め印が必要です。水道の使用を中止するとき、現在の使用者の認め印が必要です。なお、届出には他の添付書類が必要な場合もありますので、電話でご確認ください。申請日当日の水道の開閉線は、業務の都合により伺えない場合がありますので、お早めの手続きをお願いします。お問い合わせは、上下水道業務課、上水道係までどうぞ。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の4月の夜間納税相談日は23日木曜日です。午後8時までに保険年金課の窓口へお越しください。税料金でした。
健康介護です。4月の休日歯科診療当番医は次の通りです。5日日曜日、萩原歯科、紀の川市岸川町長原、電話 64-8850。 12日日曜日、佐野歯科医院、紀の川市豊田、 77-0170。19日日曜日、水崎歯科医院、岩出市宮、 62-9898。 26日日曜日、谷口歯科医院、紀の川市名手市場、 75-4467。 29日水曜日、なごみ歯科クリニック、岩出市根頃、 69-0118 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。 電話が通じないときは、消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。献血のお知らせです。4月4日土曜日、午前10時から正午までと、午後1時から4時30分まで。場所は、大桑ミレニアシティ岩出店です。お問い合わせは、保険年金課健康推進係へどうぞ。健康介護でした。環境エコです。4月の缶瓶類不燃物回収日と資源ごみ回収日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶瓶類不燃物回収日は1日と15日、第1、第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物回収日は8日と22日、第2、第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。詳しくは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。3010運動。もったいないを心がけ、食品ロス削減の取り組みにご協力ください。お食事の始めと終わりは席で。3010運動は食べ残しを減らすキャンペーンです。乾杯後30分は席を立たずに料理を楽しみましょう。お開き前10分間は自分の席に戻って再度料理を楽しみましょう。このように呼びかけて食品ロスを削減しましょう。職場や知人との食事から始め、一人一人がもったいないを心がけ、楽しく、おいしく食事を楽しみましょう。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。環境エコでした。募集です。交通少年団、新入団生を募集します。岩出市交通少年団は、小学生の交通安全リーダーを目指し、自転車の乗り方教室や白バイ、パトカーの見学、市民運動会での街頭啓発など、さまざまな活動を通じて、楽しく交通安全について学びます。交通安全活動に興味のある、岩出市内の原則4年生以上の小学生であれば、誰でも入団できます。活動は各地区ごとに行います。新学期に各小学校で募集案内の配布を予定しています。ご応募お待ちしています。お問い合わせは総務課危機管理室へどうぞ。地震防災に関する啓発標語を募集します。対象者は中学生以上。応募方法、はがき1枚に標語3点以内を記入し、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入して、那賀消防組合消防本部までご応募ください。住所は、郵便番号 649-6215、岩出市中房154です。締め切り日は6月30日、消印有効です。なお、前回の最優秀作品は、命の火、震災などに消されるな、でした。お申し込み、お問い合わせは、那賀消防組合防災センター、電話 61-0814、 7259へどうぞ。手話の入門講座受講生募集。講座は昼間と夜間の2つあります。各講座20人程度募集します。先着順です。対象は岩出市に居住または通勤通学し、平成17年4月1日以前に生まれた方で、手話学習経験がない方、または手話学習経験1年未満の方です。講習期間と回数。昼間の講座は4月22日から9月16日、毎週水曜日、午後1時30分から3時まで、全部で18回です。夜間の講座は4月23日から9月17日、毎週木曜日、午後7時から8時30分まで、全部で18回です。場所は中央公民館などです。費用は無料です。ただし、テキスト代は実費、税込み3300円必要です。申し込み期間は4月1日水曜日から14日火曜日まで。受講申し込み書を地域福祉課や市のウェブサイトで取得し、持参してください。または郵送、ファックス、E メールでお申し込みできます。ファックスは 61-1632、 E メールアドレスは福祉fukushi-suji-city.iwade.lg.jp です。お申し込みお問い合わせは、地域福祉課、障害福祉係へお尋ねください。令和2年度市民農園追加募集について。市民の皆様に野菜や草花などの栽培を通して、自然と触れ合い、農業に対する理解を深めていただくため、市民農園を開設しています。対象は市内にお住まいで20歳以上の方です。1人につき1区画。利用期間は4月1日から令和3年3月末まで。使用料は1000円です。なお、利用期間の途中に利用を停止する場合は、使用料は返還しません。産業振興課へ直接お申し込みください。印鑑が必要です。場所及び区画数など、詳しくは産業振興課農林係へお問い合わせください。エアロビクス教室とヨガ教室の生徒募集のお知らせです。2つの教室とも定員60人。参加資格は、岩出市内在住または勤務している満20歳以上の方です。参加料は保険料として1850円が必要です。なお65歳以上の方は1200円です。まずエアロビクス教室について、期間は5月6日水曜日から7月8日水曜日のうち10回、午後7時から8時まで。場所は総合体育館小ホールです。4月22日水曜日午後7時から総合体育館小ホールで、参加料を添えてお申し込みください。当日のみの受付です。次にヨガ教室について、期間は5月8日金曜日から7月10日金曜日のうち10回、午後3時から4時まで。場所は総合体育館閣議場です。4月24日金曜日午後3時から総合体育館閣議場で、参加料を添えてお申し込みください。当日のみの受付です。詳しくは市民総合体育館内障害学習課 スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。親子体操教室、生徒募集します。水曜コースと木曜コースがあります。まず水曜コース、5月6日から7月8日までの10回、9月2日から11月25日までの10回です。次に木曜コース、5月7日から7月9日までの10回、9月3日から11月26日までの10回です。総合体育館アリーナで行います。対象は岩出市在住で令和2年度中に3歳となる子どもとその保護者です。参加料、保険料として子ども800円、親1850円必要です。応募方法、4月15日水曜日と16日木曜日、午前10時30分から総合体育館アリーナで教室についての説明会を行い、説明会終了後、参加希望の方は参加料を添えてお申し込みください。アリーナでは上履きが必要です。お問い合わせは市民総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。初心者対象公式テニス教室、参加者募集。岩出市テニス協会主催です。日時は4月17日金曜日から週1回、8回程度です。午前10時から80分ほど行います。場所は根室総合運動広場テニスコートです。対象は岩出市在勤在住者。運動のできる服装でテニスラケット、タオル、飲み物などお持ちください。ラケットが用意できない方には、協会から貸し出します。参加費用、無料です。各自、障害保険などに加入の上、ご参加ください。申し込み期限は、4月12日、日曜日。申し込み、お問い合わせは、古川さん、電話、080-5710-3042、長野さん、電話 090-9546-5407 へどうぞ。募集でした。岩出市粗大ごみ収集のお知らせです。令和2年度第1回粗大ごみ収集を5月中旬から6月上旬に実施します。収集を希望される方は、収集依頼申し出書に記入の上、4月9日木曜日までに、区、自治会など代表者に提出してください。個人での受付はしません。粗大ごみ収集依頼申し出書は、広報4月号14ページにあります。粗大ごみ収集依頼申し出書には、区、自治会名、住所、氏名、電話番号を書いてください。氏名には印鑑を押してください。収集品目には、家電製品、家電製品の内訳、家具類、自転車、布団カーペット類、その他、その他には品目を書いてください。同じ種類の品目や小物類は袋にまとめ、一袋と記入してください。以上、家電製品からその他まで、すべてそれぞれの個数を書いて、最後に合計を書いてください。後日、代表者を通じて収集日のお知らせ、および添付シールを配布いたします。代表者以外の方には、添付シールなどをお渡ししておりませんので、必ず期日までに代表者に申し出書を提出してください。 申し出書は市役所生活環境課窓口にもあります。なお、区・自治会などで指定された集積場所に集められた粗大ごみを市が収集しますので、次の事項に注意して出してください。シールに排出者の氏名を記入し、粗大ごみに必ず貼って出してください。シールのないものは収集しません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。個人からの電話などによる収集日の問い合わせは、不法投棄や業者による持ち去り被害等防止の観点からお知らせしていません。自治会など代表者の方に確認してください。集積所付近への駐車や収集の妨げとなるようなものなどは絶対に置かないようにしてください。また、歩行者、自動車など交通の妨げや、ゴミの飛散及び倒壊の危険のないように注意して出してください。家電製品については、別途公民館などで回収の機会を設けますので、そちらに出してください。大型のゴミはできるだけ小さくしてください。また、カーペット類、布団類などは紐などで束ね、小物類は透明のビニール袋にまとめてください。ゴミは収集日当日、午前8時までに指定された場所に出してください。必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けしてください。事業系粗大ゴミは収集しません。家庭から出る粗大ゴミで収集できない主なものは次の通りです。家電リサイクル法対象品、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機など、単車、自動車などの部品、タイヤ、バッテリー、バンパーなど、農機具、農業に使用するもの、アゼシート、ビニールハウスの部材、消毒用機材など、爆発性のあるもの、ガスボンベ、消火器など、引火性、有毒性のあるもの、薬品、灯油、ペンキ、油類など、コンクリート製品類、コンクリート付き物干し台、ブロック、レンガ、瓦、瓦礫など、パソコン、建築廃材などの産業廃棄物、太陽熱温水器、電気温水器、ドラム缶、ピアノ、灰、燃え殻、土砂、剪定などで生じた雑草、雑木類などです。詳しくは、ゴミ分別冊子、ゴミの分け方、出し方を参照ください。粗大ゴミで収集できないものについて、年2回、一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として、有料で直接専門業者が回収する機会を設けます。詳しくは、広報岩で6月号で回収日時などをお知らせします。ただし、家電リサイクル法対象品、薬品、油類など産業廃棄物については引き取ることができません。詳しくは生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。岩出市粗大ごみ収集についてでした。
講座催しです。ふれあい学級のご案内です。今月は開講式と岩出市防災マニュアルについてと題した教養講座があります。講師は岩出市危機管理室職員です。日程は次の通りです。根室学園4月10日金曜日、紀仙台学園13日月曜日、山崎学園15日水曜日、上岩出学園20日月曜日、岩出学園22日水曜日です。各地区公民館で午後1時30分から行います。ふれあい学級生は随時募集しています。岩出市在住の60歳以上の方が対象です。お問い合わせは、生涯学習課 障害学習推進係へどうぞ。ネゴロジ所蔵宝物展開催のお知らせです。展示テーマは中世ネゴロジと泉の国、宗教活動を中心として、内容は宗教活動に焦点を当てて中世ネゴロジと大阪府泉地域との関係の一端を紹介します。展示場所は民族資料館1階企画展示室です。展示期間は4月1日水曜日から5月11日月曜日まで。民族資料館開館時間は午前9時から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。休館日は毎週火曜日です。お問い合わせは民族資料館電話 63-1499 へどうぞ。ゆったりカフェに参加しませんか？高齢者が気軽に集い交流の機会を持つことができる場で、楽しい時間を過ごしませんか？日時は毎月第4月曜日午前10時から正午まで、祝日の場合は第3月曜日、上岩出地区コミュニティセンターで行います。4月は27日です。対象は在宅で生活している介助の必要のない65歳以上の方です。参加費無料、申し込みはいりません。お問い合わせは地域福祉課へどうぞ。公立長病院からのご案内です。2つあります。がん患者の集い、長生き生きサロン。体験したものでなければわからない思いがあります。日頃から抱えている不安や悩みを同じ目線で話し合ったり、がんを克服された方の話を聞いてみませんか？聞くだけ、話すだけでも気持ちが軽くなることもあります。長病院スタッフも参加します。日時は毎月第2・第4水曜日の午後2時15分から4時まで。第2水曜日は勉強会を開催します。場所は公立長病院北別館地下1階研修室です。がんの検査・治療中経験された方やそのご家族が対象です。2020年度がんサロン勉強会、第2水曜日の午後2時15分から20分程度です。公立長病院内で開催します。事前の申し込みはいりません。入退室も自由です。お気軽にお立ち寄りください。日時は4月8日、病気とサロンとの出会い、乳がん経験者の M さん。5月13日、治療と暮らしと仕事、がん相談支援センター相談員の越田さん。6月10日、副作用・脱毛症状とケア、化学療法認定看護師の市橋さんです。対象はがん患者さんとそのご家族です。詳しくは公立長病院がん相談支援センター、電話 78-2340 へお問い合わせください。公立長病院からのご案内でした。フラットシアター、今月は化学物質過敏症を正面から捉えたドキュメンタリー、命のリンゴを上映します。日時は4月17日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。入場は無料、先着100人です。ぜひご参加ください。お問い合わせは生活支援課人権啓発係、または岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。長消防組合日曜消防講座開催のお知らせです。 幼児と保護者対象の消防車ふれあい講座は4月5日午後2時から3時まで、中学生以上対象の普通救命講座は4月5日、5月3日、6月7日の午前9時から正午まで、同じく中学生以上対象の上級救命講座は7月5日、午前9時から午後5時までです。また、受講者の要望に応じた防災体験学習、お好み講座は毎月第1日曜日の午後行います。申し込み、問い合わせ先、開催場所は、岩出市中房1号4、長消防組合防災センター。電話、61-7259 です。講座、催しでした。お知らせです。世界自閉症啓発デー、発達障害啓発週間について。国連総会で毎年4月2日を世界自閉症啓発デーとすることが決議され、全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組みが行われています。また、毎年世界自閉症啓発デーの4月2日から8日を発達障害啓発週間としています。自閉症をはじめとする発達障害について知っていただくこと、理解をしていただくことは、発達障害のある人だけでなく、誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現につながるものと考えています。皆様のご理解とご支援をお願いします。お問い合わせは、地域福祉課、障害福祉係へどうぞ。公共下水道が使用できる地域が広がりました。3月6日から公共下水道が新たに使用できるようになった地域は次の通りです。金池、湯久保、赤貝戸、羽生、宗谷、金谷、桜台、中房、水須、南大池、新田広芝、以上の一部地域です。公共下水道は皆様に接続していただくことで、生活環境の改善や河川の水質保全という効果を発揮することができます。使用できる地域の皆様は、一日も早く下水道に接続していただきますようお願いします。接続工事への助成金制度を設けています。ご活用ください。お問い合わせは、上下水道業務課、下水道係へどうぞ。岩出市を PR しませんか？花の苗を栽培して、学校などの公共施設への配布を行ったり、成人式など岩出市の行事に参加しています。私たちと一緒に岩出市を PR しませんか？申し込み問い合わせ先は、産業振興課商工観光係、または岩出まちづくり協議会会長大前さん。電話 62-7106 です。公共交通を利用しましょう。公共交通は、通院や買い物、通勤・通学など、地域住民の日常生活の移動手段として欠かせないものです。しかしながら、利用者が減ってしまうと、減便や路線廃止などにもつながることから、公共交通の維持・活性化には、市民の皆様の支えが必要です。岩出市では、高齢者など、交通弱者の移動手段の確保を目的として、岩出市巡回バスや地域を越える移動手段として、大阪方面路線バスを運行しています。また、紀の川市と共同で、紀の川コミュニティバスを運行しており、JR 和歌山線の活性化も含めて、 公共交通全般の利用促進に取り組んでいます。公共交通は誰もが気軽に安価で利用でき、環境にも優しく、市民にとっては貴重な交通手段です。路線存続のため、お出かけにはぜひ公共交通をご利用ください。お問い合わせは、総務課総務法制係内、岩出市地域公共交通協議会事務局へどうぞ。4月から一般路線バスの区間で、交通系 IC カードの利用が可能に。4月から和歌山バスグループの一般路線で、イコカなど交通系 IC カードが利用できます。大阪方面路線バスも IC カードで簡単便利にご利用いただけます。IC カードご利用の注意点。岩出市巡回バスや紀の川コミュニティバスでは IC カードを利用できません。また、磁気式バスカードの利用は9月末までとなります。バスカードの残額は払い戻しができます。詳しくは和歌山バス長営業所、電話 75-2151 へお問い合わせください。和歌山バス長ホームページは、http://wakayamabusnaga.com/ です。JR 和歌山線でも交通系 IC カードの利用が可能に。JR 和歌山線全線と紀伊国線和歌山駅から紀伊田辺駅間のすべての駅で、イコカなど交通系 IC カードが利用できるようになりました。電車に乗るとき、運賃表を見て切符を買う手間がなくなり、スムーズに電車に乗ることができます。お問い合わせは、JR 西日本お客様センター。午前6時から午後11時まで、電話、0570-002486 です。JR お出かけネットのホームページは http://www.jr-odekake.net/イコカ ICOCA/ です。公共交通を利用しましょうでした。住宅耐震化にかかる補助制度のお知らせ。一時募集です。現地建て替え工事を含む耐震改修工事、耐震ベッド・シェルター設置工事の補助を希望される方は、4月14日火曜日までにお申し込みください。予定件数を超えた場合は抽選となります。ご了承ください。なお、工事が令和3年2月末までに完了するものが対象です。また、平成12年5月末までに着工された2階建て以下、延べ床面積400平方メートル以下の木造住宅を対象に無料の耐震診断を実施しています。補助制度の申し込み、詳しいお問い合わせは都市計画課都市計画係へどうぞ。子どもの安全見守りにご協力ください。関係機関と連携しながら子どもの安全対策に努めていますが、登下校時や放課後に不審者情報が寄せられています。犯罪を企てようとする者は声をかけられたり目撃されたりするのを嫌がります。庭の水やりや玄関の掃除、散歩など日常の活動を登下校の時間に合わせていただくことで犯罪の抑止力が高まります。学校行事などにより各学校や学年で下校時間が異なることがありますが、 子どもたちの安全を守るため、地域の皆様方のお力をぜひお貸しください。お問い合わせは、教育総務課学校教育係へどうぞ。岩出市広報タイム。毎月第3木曜日の午前11時55分に、和歌山放送によるラジオ放送を行っています。行政情報やイベント情報などを放送していますので、ぜひお聞きください。みんなで手話を学ぼう。今月は手話です。両手人差し指の指先を左右に向けて上下に置き、垂直に交互に回します。これで手話を表します。紙面の QR コードもご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第61回大阪居合道大会が1月12日大阪府立体育館で行われました。結果です。7段の部参加者1500人、優秀演舞賞、熊本博史さんでした。第36回岩出市パークゴルフ市民交流大会が1月15日、君野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部、1位、榎本正信さん、2位、吉田さとしさん、3位、大月光則さん。女性の部、1位、藤沢和代さん、2位、ミス秀子さん、3位、くすねつや子さんでした。岩出市ペタンク協会1月定例会が1月31日、大宮神社境内練習場で行われました。1位、浜野幸男さん、笠原定次郎さん、藤田妙子さん。2位、藪内栄子さん、川端優子さん、松下邦彦さん。3位、大島良子さん、鈴木雄三さん、鶴紀美子さんでした。第37回和歌山県会長杯争奪中学生バドミントン大会が2月2日、湯浅中学校体育館で行われました。女子団体、2位、岩出第二中学校 A、川崎愛奈さん、比類美代さん、今井ののかさん、田中のぞみさん。3位、岩出中学校 A、高石日野さん、伊藤由紀さん、山本日代さん、三毛七海さんでした。第37回和歌山県会長杯争奪小学生バドミントン大会が2月9日、アッソ小学校体育館で行われました。女子団体2位、岩出市スポーツ少年団 A、山本花蓮さん、小林ウイナさん、吉川リオさん、田村春日さん、田中セリカさん。男子団体3位、岩出市スポーツ少年団 A、岩田司さん、鉄沢智樹さん、田村淳也さん、奈良宗介さんでした。以上、大会結果でした。緑化センターのお知らせです。4月の花暦、桜、チューリップ、クリスマスローズが見ごろを迎えます。4月7日、14日、21日の火曜日は、春の臨時開園となります。どうぞお越しください。展示会のご案内です。4月の展示会は、春の洋蘭展が、10日金曜日から12日日曜日まで、紀州野生蘭と山荘展、11日土曜日と12日日曜日、
早春の三争点、18日土曜日と19日日曜日。野生蘭展、同じく18日土曜日と19日日曜日。古典植物と山野草展、25日土曜日と26日日曜日。春のエビネ展、同じく25日土曜日と26日日曜日。紀州野生蘭と山草展、29日水曜日と30日木曜日です。5月の展示会は、シャボテン多肉植物品評会が3日日曜日から6日水曜日まで、春の商品盆栽展、3日日曜日から5日火曜日まで、黒潮愛覧会春の展示会、9日土曜日と10日日曜日です。展示会はすべて即売があります。次に教室のご案内です。春のボタニカルアート教室、4月25日土曜日と26日日曜日、午前9時30分から12時まで、参加費は1000円です。事前申し込みが必要です。節国風紀蘭植え替え教室、5月9日土曜日、午後1時から4時まで、参加費は無料です。申し込みは不要です。5月の寄せ植え教室、10日日曜日、午前10時30分から12時まで、単価費1800円で事前申し込みが必要です。以上、展示会や教室のご案内でした。4月の休園日は28日火曜日です。緑化センターのお問い合わせは、電話62-4029、ファックス63-2570へどうぞ。また、ホームページもご利用ください。以上、緑化センターのお知らせでした。子育てコーナー。みんな集まれ、岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。5月の日程です。0歳児は、12日火曜日と19日火曜日、触れ合い遊びをします。1歳児は、8日金曜日と15日金曜日。2歳児は、18日月曜日と20日水曜日。1歳児、2歳児とも砂遊びをします。時間はいずれも午前10時30分から11時30分まで、総合保健福祉センターで行います。定員はそれぞれ15組です。受付開始日は2歳児4月8日水曜日から、1歳児9日木曜日から、0歳児10日金曜日からです。電話でお申し込みください。店員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士が、いろいろな場所に行って遊びの場を提供します。お気軽にお越しください。申し込みは不要です。2回あります。4月9日木曜日、午前10時から11時30分まで、鷺の瀬公園多目的室 AB で。4月22日水曜日、午前10時から11時30分まで、総合体育館閣議場で行います。どちらも時間内の出入りは自由です。始まってから15分後頃と終了15分前頃に絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター電話 61-2983 2983へどうぞ。わんぱく広場。親子で郊外に出かけ、自然の中でいろいろな遊びを楽しみませんか？支援センターの保育士も一緒に遊びます。4月24日金曜日、午前10時30分から11時30分まで。場所は鷺の瀬公園で行います。雨天は中止です。2歳以上の幼児とその保護者が対象です。定員は15組。希望の方は4月3日金曜日から電話でお申し込みください。受付時間は午前9時から午後4時30分まで。定員になり次第終了します。お申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場、あいあい。4月8日水曜日、午前9時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。時間内の出入りは自由です。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲み可能です。お問い合わせは、子ども健康課母子保健係。電話 67-6081 へどうぞ。児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当などの手当額が改定されました。令和2年4月からの改定額をお伝えします。すべて月額です。児童扶養手当額、本体額の全部支給43,160円、一部支給43,150円から11,180円。第二子加算額の全部支給11,190円、一部支給11,180円から5,100円。第三子以降加算額の全部支給6,110円、一部支給6,100円から3,060円。次に、障害各種手当額。特別児童扶養手当1級52,500円、2級34,970円。特別障害者手当27,350円。障害児福祉手当14,880円。福祉手当経過措置分14,880円です。これらについてのお問い合わせ先は、児童扶養手当については、子ども健康課子育て支援係、電話 67-6081。 障害各種手当については、市役所地域福祉課障害福祉係です。以上、各種手当額の改定についてでした。令和2年度小中学校就学援助制度のお知らせです。経済的理由によりお子様の小中学校への就学がお困りの保護者の方に、学用品購入費などの必要な費用の一部を援助します。次のいずれかに該当し、就学援助を希望される保護者の方は、申請書などを学校へ提出してください。児童扶養手当を受給している方、障害者あるいは配偶者のいない女性または男性のいずれかで前年の合計所得金額125万円以下の方、国民年金保険料を減免されている方、昨年度以降に生活保護を停止または廃止された方、災害などにより市民税、個人事業税、固定資産税のいずれかを減免された方、岩出市国民健康保険税減免に関する規則により 減免された方、以上です。ただし、同居の方の所得状況により、援助が受けられない場合があります。詳しくは、各小中学校、または市役所教育総務課総務係へお問い合わせください。就学援助制度のお知らせでした。絵本の読み聞かせ会のご案内です。親子で絵本を楽しみませんか？読み聞かせ後に、ふれあい遊びや簡単な手作りおもちゃを作ります。申し込みは不要です。日程は偶数月の4月27日、6月22日、8月24日、10月19日、12月14日、翌年2月15日の6回です。場所は岩出図書館会議室で行います。2歳から就学前の幼児すくすく広場は午前10時20分から、0歳から1歳の親子で遊ぼうピヨピヨは午前11時から。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。スマイル岩出っ子。このコーナーでは、紙面に毎月お子さんの写真を掲載しています。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。振り仮名をつけた氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。6月号掲載の締め切りは4月27日月曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は、市長公室市民ふれあい係、メールアドレス公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。皆さんのご応募をお待ちしています。以上、子育てコーナーでした。
4月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。9つあります。1、消費生活相談。毎週木曜日午後1時から4時まで、岩出市役所2階第7会議室で行います。今月は30日は除きます。お問い合わせは、市長公室、電話 61-6966 へどうぞ。2、行政相談。15日水曜日午後1時から3時まで、岩出地区公民館第1会議室で行います。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室へどうぞ。3、人権相談。14日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは、市役所生活支援課人権啓発係までどうぞ。4、引きこもり巡回相談。これは予約制です。15日水曜日午前10時から午後1時まで、岩出図書館小会議室で行います。お問い合わせは、地域福祉課、障害福祉係までどうぞ。5、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、根室小学校を除く各小学校と中学校のスクールカウンセラー、また中学校のスクールソーシャルワーカー、岩出市青少年センター、 適応指導教室フレンドで相談を受け付けます。お問い合わせは在籍の小中学校、市役所教育総務課学校教育係、また青少年センター、電話 61-7007、 適応指導教室フレンド 62-0892 へどうぞ。6. 子育て相談、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で子育ての悩みなどの相談も受け付けています。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808、 または073-441-0826 へどうぞ。7. 健康相談、岩出市役所1階保健年金課で成人の健康に関する相談を随時予約制で受け付けています。お問い合わせは市役所保健年金課健康推進係へどうぞ。また毎週月曜日午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで子どもの健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。8. コウノトリ相談、不妊専門医による面接相談を予約制で岩出保健所で、また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談があります。お問い合わせは岩出保健所、電話 61-0049 へどうぞ。9. ふれあい何でも相談、ふれあい相談は毎週月曜日と木曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までが税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までが民事登記相談です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
青少年センターにご相談ください。自分自身のこと、子どもさんのことで悩んでいませんか？例えば学校が楽しくない、行きたくない、友達や家族のことで悩みがある、仲間外れや嫌がらせなどいじめを受けている、誰にも言えずに我慢しているなど、またご家族の方でお子さんの教育で悩んでいる、お子さんとの対話がうまくできない、お子さんに問題行動の兆しが出てきた、相談相手がいないなど、どんなことでも構いません。青少年センターの指導員があなたと一緒に考えます。誰かに話すことで自分の気持ちが整理できたり、自分のパワーに気づいたりできるものです。他の相談機関とも連携しています。必要に応じてご紹介します。青少年センターの相談日は祝日年末年始を除く月曜から金曜日の午前9時から午後5時まで。まずお電話ください。お問い合わせ先は岩出市西の264番地中央公民館1階、電話 61-7007 です。これらについてのお問い合わせは市役所障害学習課へどうぞ。第1回 岩出市文化文教ゾーン魅力再発見講演会根室寺の歴史と建造物のご案内です。日時は5月16日土曜日午後1時から4時まで旧和歌山県議会議事堂一条閣で行われます。講師は真義真言宗総本山根室寺根室寺文化研究所理事で所長の中川幸子さん。内容は講演会が午後1時から2時30分まで、見学会が午後2時30分から4時までです。講演会終了後、歩いて根室寺まで移動し、令和元年9月30日に国の重要文化財に指定された6棟の建造物を解説付きで見学します。子どもから一般の方が対象です。定員は300人。参加無料で参加者には特典があります。手話通訳があります。また、1歳から未就学児までの一時保育があり、無料です。これには定員があり、先着順です。申し込みについて。申し込み期限は5月10日日曜日までです。次の方法でお申し込みください。岩出図書館、根室寺、緑化センター、根室山元気の森、近畿大学生物理工学部事務部、道の駅根室歴史の丘、旧和歌山県議会議事堂、民族資料館、これらのいずれかに申し込み書を提出してください。または岩出図書館に電話、ファックス、メールでお申し込みください。岩出図書館の電話番号は 62-7222、 ファックスは 62-7150、 メールアドレスは岩出図書館 iwadetoshokan@mail.city.wakayama.jp です。申し込み書は各施設に設置しているチラシの裏面や岩出図書館ウェブサイトに掲載しています。申し込み書がない場合は、氏名、イベント当日の年齢、連絡先の電話番号、お住まいの市町村名、一時保育の必要な方はイベント当日のお子さんの年齢を明記しお申し込みください。なお、当日は歩きやすい服装でご参加ください。主催者側で一日保険に加入します。主催は岩出市教育委員会、主幹は岩出市文化文教ゾーン連絡協議会です。この講演会についてのお問い合わせは、事務局岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。岩出市文化文教ゾーン講演会のご案内でした。
図書館へ行こう。
2020年第62回子どもの読書週間、標語をご紹介します。出会えたね、とびっきりの一冊に。
図書館ボランティアをしてみませんか。岩出図書館をはじめ図書施設などで図書館活動に参加される方を募集しています。活動内容は、館内利用案内、書家整理、絵本などの読み聞かせ、ストーリーテリング、寄贈図書の整理、本の修理、展示、布絵本などの制作、館内外の整理、美化活動などです。詳しいことは、 岩出図書館までお問い合わせください。岩出図書館ではイベントを各種企画しておりましたが、新型肺炎感染予防のため、すべて中止となりました。ご了承お願いします。ただし、図書館はいつも通りに開館しております。4月の休館日をお知らせします。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と24日金曜日。中央公民館図書室と上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と24日金曜日、29日水曜日です。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。町の話題。2月16日、和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会で、岩出市チーム4位入賞。岩出市からは、岩出市チームと岩出市オープンチームが参加し、岩出市チームが1時間、12分2秒で4位に入賞しました。選手一人一人が岩出市代表選手としての誇りを持って大会に臨みました。最後まで諦めず、ゴールへと粘り強く襷をつなぐことができ、多くの人々に勇気と感動を与えてくれました。選手の皆さん、お疲れ様でした。本大会での経験を生かし、今後もさらに活躍されることを期待します。地域の絆を襷に込めて。紙面にはジュニア駅伝での写真が9枚掲載されています。1. 襷とともにチームの思いと絆をつなぐ。2. 襷リレー直後の混戦。3. 歓声あふれる中継地点、仲間に襷をつなぐ。4. 少しでも前、最後の力を振り絞る。5. 全力を出し切り、ゴールテープを切る。6. 第7区区間賞に輝いた上岩出小学校渡辺敦樹選手。記録6分9秒。7. 同じく第7区、区間第3位の中央小学校、田中春人選手。記録6分27秒。8. 大会終了後の集合写真。9. 表彰式の様子。以上です。町の話題でした。4月から市役所生活福祉部の組織の一部が変わります。生活福祉部において関連業務の見直しを行い、係の再編を行いました。地域福祉課の総務福祉係と人権啓発係が生活支援課に、子ども健康課の健康推進係が保険年金課に移管します。これにより、成人の検診や成人の予防接種などに関する事務は、総合保健福祉センターの子ども健康課から市役所本庁舎の保健年金課へ変更します。詳しくは、岩出市ウェブサイトでご確認ください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、総務課、人事係までどうぞ。生活福祉部の組織変更についてでした。
JR 岩出駅のバリアフリー化工事が完了。
岩出市をはじめ国や県が支援し、 JR 西日本和歌山支社が平成30年度から整備を進めてきた JR 岩出駅のバリアフリー化工事が2月に完了しました。エレベーターや跨線橋、多機能トイレ、ホームの展示ブロックなどバリアフリーの設備が新たに整備され、車椅子やベビーカーをご利用の方もスムーズに移動できるようになりました。紙面には新設された跨線橋とエレベーター、誰もが利用しやすい多機能トイレ、駅入り口や駅構内にスロープを設置、岩出駅全景などの写真が載せられています。お問い合わせは市役所総務課総務法制係へどうぞ。令和2年度国保特定健診が始まります。糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目した特定健診を実施します。3月下旬に受診に必要な書類を郵送しています。集団健診と個別健診がありますので、ご都合の良い健診方法を選び受診してください。受診費用は無料です。実施方法です。集団健診、個別健診はどちらか一方の受診となります。対象はいずれも岩出市国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方。集団健診は受診期間6月から9月の12回。受診場所は総合保健福祉センター。健診内容は問診、身体計測、診察、尿検査、血圧測定、血液検査、貧血検査、心電図検査、眼底検査です。申し込み方法と受診日時。案内書類に同封のはがき、受診希望表で4月10日金曜日までにお申し込みください。後日、受診日時を郵送にて通知します。各種がん検診とセット受診をご希望の方は、同じ受診日時となるよう市で調整します。次に、個別検診です。受診期間は、5月1日金曜日から来年1月31日日曜日まで。受診場所は岩出市内の指定医療機関。検診内容。基本項目は、問診、身体計測、診察、尿検査、血圧測定、血液検査。詳細項目、医師の判断項目は、貧血検査、心電図検査、眼底検査です。医療機関へ直接予約してください。各種がん検診とセット受診をご希望の方は、医療機関へ直接お問い合わせの上、受診日時の調整をお願いします。年に1回の特定健診を受診して、あなたの健康をチェックしましょう。お問い合わせは、市役所保健年金課保健年金係へどうぞ。最後に、令和2年2月末現在の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,971人。そのうち男性26,114人、女性27,857人、世帯数は23,298世帯です。以上、声の広報岩出2020年4月第169号をお伝えしました。お問い合わせは、岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西野 2209、電話0736-62-2141、電子メール公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。